岩手医科大学医の力。今週は先週に引き続きまして、漏斗鏡について、形成外科学講座助教新井幸彦先生にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新井先生、この漏斗鏡というと、
まず胸の骨組みは胸郭と言いますけれども、胸の真ん中にネクタイ状の形をした胸骨という胸の骨と書くんですけれども、そういった骨に肋軟骨がつながっていきます。これで形が決まっているわけですが、この胸骨の下の部分を中心に肋軟骨が変形して、ここが漏斗状にくぼんでしまうと、そういうような病気になります。
つまりあばら骨の先に軟骨がこうついてくるんですよね。こう前に向かっていって、その軟骨が変形していくんですか。どんどんどんどんこう内側にこう折れ込んでいくというか、
そうですね、
胸骨そのものがぐーっとこう心臓の方にこう向かってこう沈み込んでいくような。
本人にも分からない。
なるほどなるほど。
さあ、ではそういった中での治療なんですが、どういう治療があるんでしょうか。
昔には胸のへこんだところに吸盤をつけるような治療も行われていたんですが、引っ張って持ち上げようということですけど、
すっぽんっていう
か、すっぽんですね。
そうそう、
すっぽんみたいなね、
まあ正直よく外れますし、
そうなんですか。なるほど。
吸いすぎると腫れてしまったりとか、
痛いでしょうね。
そうですね、その割にはなかなか改善が見られないということで、現在ほとんど行われていないと思います。今行われている治療はほとんど手術が中心になってくると思います。
どんな手術をされるんですか。
昔は胸の前のところを大きく切って、その中心の胸骨と、それからそれにつながっている肋軟骨を切って裏返してですね、そして胸の形を整えるような手術も行われていましたが、治療が大掛かりな割に効果が乏しいということで、長らく悩まれていました。で、近年になりまして、胸の両脇のところに小さな傷をつけて、でそこから肺を包んでいる空洞、胸腔といいますけれども、そこを通して心臓の前までトンネルを作ってですね、そこに U 字型のバーを入れて胸骨を裏から持ち上げるようなナス法という方法が報告されました。
金属のバーをこう入れるんですか。
そうですね、
胸の脇から胸骨の下をこうくぐらせるような形で反対側に向かって、
で初めはもちろんその U 字型の形で入れるわけですけれども、入れた後でぐるっとひっくり返しまして、うつ伏せのお椀のような形で入れます。そうするとお椀の底の部分で胸骨が持ち上げられてくると。で、肋軟骨柔らかいうちですと、それの形に合わせて肋軟骨の形が矯正されていくというような治療です。
通すのって、でもこれ胸骨がこう内側にこうくぼんでるわけですよね。それを通すっていうと 何かいろんなものをこう間違って刺しちゃいそうな気がするんですけど。
おっしゃる通りです。で、一番最初にナス法が報告された当時は内視鏡もありませんでしたので、盲目的に刺していたというのが実際で、実際心臓を刺したとかというような報告もわずかながら見られます。現在では内視鏡が発達していまして、胸腔に入れる内視鏡のことを胸腔鏡といいますか、それで観察しながら通るルートを作ってやっておりますので、
目視確認しながらできるわけですね。
そうですね、
それは安心ですね。
ですので、そういった合併症はかなり少なくなっていると思います。
その一度の手術でもう大丈夫っていう感じですか。
これもへこみ方によるというところがありますが、胸骨の一番下の部分を中心に対照的にへこんでいる場合と、それから右と左でへこみ方が違うとかですね、あとは似たような病気で胸がむしろ盛り上がっているような鳩胸という病気もあるんですけれども、右側がへこんでいて左側が出ているというタイプの胸郭変形の方もいらっしゃいます。そのような場合はただ持ち上げればいいということにはなりませんので、これで全て解決というわけにはいきませんが、何より傷が小さくて済みますので、比較的きれいにへこんでいる方などでは、これだけでかなりの矯正が得られることもあります。
この手術というのは、手術できる年齢というのが、つまり先生、柔らかい骨とおっしゃいましたけど、 若い方がいいとか小さい方がいいっていうのもあるんですか？
そうですね、全国的にはこのナス法というのが広く行われておりまして、まあ、小さいうちの方が肋軟骨は柔らかいですので、ただもう一つの点としてはあまり小さいうちにやると金属の輪は大きくなりませんので、体が大きくなった時に合わなくなるということもあります。それで一定の期間を入れた後抜く手術が必要になるわけですけれども、抜いた後に体が成長すると再度変形するという可能性もあります。
なるほど、ね、
そこであまり早い時期にやってしまわない方がいいという意見もあります。そしてこの疾患の方は症状がある場合とない場合がありますので、見た目の目的で手術をする場合には比較的、まあ、成長をしてからやるということになると思いますが、それまでの間に臓器の症状が出る場合には早めに行うということもあります。
先生ですと大体何歳から何歳頃っていうのは、
そうですね、岩手医大東華で行っている方法はちょっと特殊な方法でして、先ほどあのバーを通すときにいろんなものを刺しそうだなというふうにおっしゃいましたけれども、まあ、あの肺の空洞を通す方法、心臓の前を通す方法ですと確かにそういうことがあります。そこであの私たちでは肋骨の間ですねに、穴を開けた後肺を包んでいる膜の胸腔のところには入らずに、その膜の外を通しています。そして内視鏡で見ながらトンネルを作りまして、胸骨の一番下の部分を経由してですね、で心臓の前も内視鏡で見ながらトンネルを掘ります。でその中をバーを通しますので、まあ、そういった心臓や肺を刺すとか、あるいは肺に直接バーが当たるということを回避しています。
ちょっと皮膚に近い層をこう入っていくっていう感じのイメージなんですね。その深いところじゃなくて、
はい、でそういった関係で、ただあの胸骨の一番下のところの傷を経由するので、うちの方法ではバーが1本しか入れられないという制限があります。他の施設ですと肺の空洞は広いですから、大人になって例えば1本では足りないという時は2本3本と追加していくことができますが、岩手医大の方法ではそれができません。そしてあの大体10歳ぐらいで軟骨が硬くなり始めてきますので、10歳までであれば透過の方法でも1本で済みます。それ以上になりますと、持ち上げる抵抗が強くなってきますので、真ん中の傷からですね、傷の中から大胸筋を切って肋軟骨を切ってですね、そういった抵抗を小さくするというようなことを追加して行います。
このナス法ってその金属のバーでこうグッとこう持ち上げるわけですけど、これって一度入れるとその次このこう形成がされてって抜くまでの間っていうのは何年くらいかかるものなんですか？
大体 2,3 年待つというふうに。
結構痛みとかそのはどうなんですか？
その点についても特に大人の方ですと持ち上げる抵抗が強いですので、透過の方法でも、まあ、初めは肋軟骨を切らずに入れていたんですが、そうすると抵抗に負けてバーが戻ってしまったりとかですね、あるいは痛みが強かったりということがあります。逆に、抵抗の値を測ってあげて、それが軽くなるように肋軟骨を切ってあげると、むしろ術後の痛みが軽くなるということもあります。
西、はいはい、お話を伺ってますと、まあ、岩手医大の手術というのは、その何本も入れられないとおっしゃいましたけど、体には優しい。
いや、かなりそうですよ ね。やっぱあと危険性というものをだいぶ軽減できてるのかなっていう、
そういう意味で選んでらっしゃる、ね、そうですよね。
特にワイヤーっていうか結構硬いものなんでしょ、それこそ。
そうですね、
そう簡単にこうねじ曲げるようなそういうふうなものじゃないわけですよね、はい、それ入れるっていうことは、ね、下手せば心臓に刺さっちゃったりとか、ね、肺に刺さっちゃったりとかっていうことはないように内視鏡で確認しながら、かつ皮膚に近い深いところに行くとね、心臓あったり肺ありますから、もうちょっと浅いところで行くというと、どうしても入れれる場所は制限が出ちゃうんだけども優しいと。ただやっぱり狙うべきところちゃんと狙ってるから効果も得られるということなんですよね。それはかなりのテクニックだと思います。
そうですね、
すごいテクニックだと思いますよ。
先生、大体1年間でこの手術は何例ぐらいあるんですか？
う
ん、
そうですね、大体10例弱ぐらいの症例数になります。
結構表にいらっしゃいますね。
そうですね、
皆さんやっぱ結構それは最初 その先週とかにもお話しあったように、その何か呼吸がちょっと影響出ちゃったりとか、心臓の動きに影響が出ちゃったりっていう風な方もいる10人ということで、そういう方がほとんどの10人なんですかね。
症状が出る方は実はあまりいらっしゃいませんね。病院で症状が出たから治療してくださいと紹介される方はほとんどいません。
やっぱこう見た目がそうで、やっぱちょっとそれが少しこうコンプレックスになっちゃってるとか、そういうふうな方々を救うためにっていうような感じ
が、ね、そうですね、大人の方ですと実は悩んでいたということでいらっしゃる方がいます。なるほど、ね、ただ現在やはり学童の方ですと学校の検診がありますので、そこで指摘されて紹介になってくるということがほとんどです。
なるほどね。じゃあ大人も対象にはなるけど、もうその固いを強核がっていうことなんですね。
そうです、手術が大きくなりまして、ご本人の負担もそうですし、手術時間も10時間ぐらいとかなり長い手術になってしまいますので、できれば手術を希望される方には10歳前後、小さい手術で進む時期に、手術を行ってあげたいなと思っております。
あ、じゃあラジオを聴きの、ね、その親御さん方がね、ちょっとそういうのを考えていただくと。
そうですね、
いうこと大事ですね。
それで検診ですとか、あるいはかかりつけの小児科などで指摘をされていたけれども、まだだねということで、紹介されてきた時には10歳を超えているということもありますので、この機会に皆さん広く知っていただいて、できれば10歳前に来ていただけると、治す時に軽く済みますので、よろしくお願いします。
まあ、一番はそうならないように予防できたらいいなって思いながらお話を伺いましたけど、
そうですね、症状の特徴のところでもお話ししましたが、やはり猫背の方で、胸がへこむような姿勢をしてますと、まあ、悪化するんではないかと言われていますので、一つは姿勢を気をつけていただくということです。もう一つは呼吸を強く吸い込むということが胸をへこませる力を強くしますので、まあ、喘息であるとか扁桃肥大であるとか、はっきりしたそういう原因がある場合には、そちらの治療を行っていただくと、もしかすると軽く済むようになるかもしれません。もう一つは側弯症の方に合併することもありますので、側弯症は整形外科の方で診断治療が行われますから、そういったことがある方はそちらの治療も合わせて行っていただくということがいいと思います。
やっぱり姿勢を正しくね、やっぱ最近ね、こうスマホばっかりこう
見たりとか
ね、そういうお子さんね、耳が痛いお子さんいるんじゃないですか、このラジオ聞いてる
よ、まあ歩くなって
やってますよね、ちょっと気をつけていかなきゃダメですよね。
はい、まあ、老と強がテーマということで、この命からで初めてのテーマだったので ね、2週にわたってお話をいただきましたけれども、
はい、一つちょっと聞いておきたいことあるんですけど、手術後の生活ってだいたいどれくらいで退院できて、何か気をつけなきゃいけないこととかってあるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、手術の時にですね、硬膜外麻酔といって背骨の脊髄のところの近くにチューブを入れて、麻酔科の先生に麻酔をしていただきます。手術後数日はそちらからも痛み止めを投与するんですが、かなり痛い手術ではありますので、特に呼吸をするたびに動く場所ですので、特に小さいお子さんですと痛みが強くて最初は身動きが難しいということがあります。手術の時には、まあ、痛みの程度を見ながら入院期間が決まるということもありますので、だいたい1週間ぐらいで皆さん起き上がって歩くようになられます。
まあ、痛みはでもいずれは、ね、取れてくるわけですからね。
そうですね、小さいお子さんですと胸を強くぶつけると入れたバーがずれてしまうという恐れがありますから、動けるようになった後で、胸部のプロテクターを作って帰るということがあります。それをしますとできるまでもう1週間ぐらいかかりますので、だいたい2週間前後での退院になります。
なるほど。
はい、小学校高学年ぐらいのお子さんでプロテクターが必要ない方では1週間から10日程度の入院で帰ることができます。
はい、バーを入れたまま、まあ、退院ということですよね。バーを入れる手術なの で、その金属バーの違和感とかは大丈夫？
最初はやはり訴えられますが、時間の経過とともに慣れていらっしゃるようです。で、金属バーですので、一つは材料が2種類あるんですけれども、ステンレスのバーを使う場合とチタン製のバーを使う場合があります。で、ステンレスバーは金属探知機にかかってしまいますので、飛行機とかに乗る際にはあらかじめ申告が必要になる場合があります。それから金属アレルギーがある方にはステンレスのバーは使えませんので、その場合にはチタンのバーを入れるということになります。
学校では必ず運動会ですとか、また秋のマラソン大会とか行事としてあったりしますけど、そういうスポーツに関してはストップなんですか？
入れたバーが安定してくるのにだいたい1ヶ月ぐらいかかります。
1ヶ月程度なんですか？もっとかかるのかと思った。
でそれぐらいの間には重いものを持ったりとかですね、リュックサックを背負うとかっていうことはちょっと控えていただくようにしています。そして場合によっては筋肉を切っていたりしますので、強い運動というのは3ヶ月程度待っていただきます。そしてその後もですね、胸が強く当たる運動というのは基本的には難しいと思ってください。
格闘技とかね、そういうの
は。そうですね、具体的にその柔道であるとか、あるいは鉄棒なんかも当たりますし、
なるほど、
そうでなくてもバスケットボールとかラグビーなんかですと、意図してのこともありますし、不意に当たることもありますから、そういった運動は場を抜くまで控えていただくことになります。もう一つはバレーボールとかですね、ダイビングボレーとかすると胸当たりますので、
なるほどね、
そういったことでできることを考えていただくということが必要になってきます。
最後に伺っておきたいんですが、手術して終わりではなくて、定期検診等で検査等でお付き合いしていくと思うんですけど、今のお話を伺ったまでですと、怖くて手術できないっていう気持ちになるんですが先生、その定期検査とかで長いお付き合いの中で、やってよかったなっていう声があったら、ちょっとぜひ聞かせていただきたいんですけど。
そうですね、実際その症状があって来られる方は当然ですけれども、見た目を基礎にいらっしゃる方で、こういった手術をすることで、例えばプールで気兼ねなく運動ができるようになるとか、温泉に行くのに気にしなくて済むとか、そういうことで、やってよかったなと言われることはあります。
どちらを選ぶか。
確かにやっぱりその見た目でのね、コンプレックスっていうのはね、特に子供の頃はね、いろんな情操という考え方からしてもかなり大きなテーマになってきますので、大事な問題だと思いますからね。
でもそこまで痛いならやめさせたいっていう気持ちも半分ありますよ。
そうなんですよね、
そうですね。で、実際そのメインの理由として見た目の問題になりますし、当科では比較的安全な方法を工夫して行っていますが、やはりリスクはあるということになります。実際紹介になっていらっしゃっても、こういったお話をされて手術をされる方というのは半分か3分の1ぐらいです。で、もっと小さいうち10歳より前にいらっしゃった方の場合は、年に1回程度成長の具合を見ながら、実際に手術するかどうかゆっくり時間をかけて決めていただくというふうにしておりますので、必ず手術をしなければいけないわけではありませんので、まずは受診していただいて、本当に治療がいるのかどうかといったことで相談していただければと思います。